こんにちは、ルートトーマスです。今回は6月22日土曜日10時7分頃に迎えます矢木座満月からのメッセージを、僕が感じていることを含めてお話をしたいと思います。6月22日が矢木座満月であり、その前日は夏至っていう、1年の中でですね、4回訪れる春分秋分夏至冬至の、4つのですね、季節というか時期の、一つである、大事な一つである夏至の次の日が矢木座満月ということでですね、この2日間はすごく大きな大事な2日間になるんじゃないかなというふうに思います。で、来月の、7月21日も実はもう1回今年は矢木座満月があるということで、2回ある矢木座満月のうちの最初の、矢木座満月が6月22日の土曜日にあるということです。で、夏至ということもありますし、夏至の翌日ということもありますし、そういった陽のエネルギーというか陽のパワーというかですね、そういうのが結構強い、浄化の力の強い満月かなというふうに思うんですけれども、一番強く僕が感じているメッセージとしては、カルマの解消の、期間というのがあります。だから今自分が目の前にある課題とかテーマとか、向き合っている問題、辛いこと、なんとかならないかなって思うようなことはですね、そのまま、自分自身のカルマが表に現れてるっていうふうに考えてもいいんじゃないかなっていうぐらい、本当に、根本からの変容というかですね、水瓶座の時代、そういう風の時代っていうものが、11月に来るわけなんですけども、そこに向けて、本当に、グレードアップというかですね、あるいはもう過去と、これまでの過去と、これからの未来っていうのが、もう別人になりますみたいなぐらい、大きく変わっていくチャンスなのかなと思いますし、もうすでにですね、この去年の冬至から、本当に変わっていくんだっていうことで、一歩踏み出したり、考え方をガラリと変えたり、そういった方ももうすでにいらっしゃると思います。そういう方はそのままそのフェーズでですね、さらにバージョンアップされていくっていうことを、粛々とですね、継続してされていくといいと思いますし、この、夏至の、ホロスコープっていうのももちろん出ているわけなんですけど、その影響っていうのは秋分の3ヶ月ですね、6月末から7月、8月、9月の、秋分の時まで継続するっていうような形で言われていますので、今回、ヤギ座の満月であり、それが6月、7月というふうに続くんですけれども、その流れはですね、秋分ぐらいまで続いていく。からここからずっと、その秋分ぐらいまでは、カルマの解消っていうことに向き合っていく。あるいは向き合わざるを得ないような状況になっていくという、ちょっと覚悟が必要な満月かなというふうに思います。それは、やっぱり、冥王星がですね、ヤギ座から水瓶座に今、移ろうとして行ったり来たりを繰り返しているような状況であり、ヤギ座っていうのがこの死の時代の象徴というような感じがあります。なのでそのヤギ座のテーマっていうのはもう壊れていくというか、もう社会を見渡してもですね、ヤギ座的なもの、今日はピラミッド構造の巨大な組織、自民党みたいなものを象徴的なものとしては自民党みたいな、そういう絶対的に、安心というか、その強い、大きな、強固な組織だと思っていたものがガラガラと、支持率が 16% とか、そういうありえないような状況になっているっていうのも一つのそのヤギ座の世界の終わりっていうことを表しているんですけど、それはちょっと大きな分かりやすい例なんですが、そうした象徴みたいなものが、ガラガラと崩れていっているっていうのは、もうそこを見ても確認できるんじゃないかなっていうふうに 思います。そこまで大きな組織じゃなかったとしてもですね、ちょっと前まではその信頼できるというふうに思われてたものがもう信用できなくなるようなことになっていたりとか、まあ、そういうのはヤギ座の世界が崩壊しているっていう、それは目に見えるその外側の世界でそうなってるんですけど、自分の内側のですね、そういうヤギ座的なものもガラガラとこう崩れ落ちていく、行かざるを得ない状況になっていくので、それをなんで崩れていくのかというと、次の時代に持っていけないからであって、それを自分の中でしっかり手放して浄化していく、手放して、もう開けて自分の、心の中にそういう知的な要素があるようだったら、それを開けておいて、しっかり風が入るような状態、風の時代に入っていけるような状態を心の中にも作っていく、目の前の世界にもそれが起きているという、まあ、そういう中を、まあ、この3ヶ月やっていくのかなっていう感じがしています。なのでまあこれは夏至のメッセージでもありですね、ヤギ座満月のメッセージでもあり、それはこの2024年っていうのが大きく風の時代、11月には水瓶座、冥王星が水瓶座に完全に入るっていう、その前の9月だったかな、9月には一回ヤギ座に入って、そして水瓶座に11月に入っていくっていう本格的な、水瓶座の冥王星が水瓶座の時代に入っていくにあたっての、そのヤギ座の終わりっていうのを、ちょっと数ヶ月前のですね、この6月、7月に2回満月がやってくるということで、ヤギ座を終わりますよっていうのを2段階、2回させてもらえるというか、用意してもらってるっていう感じがあるので、まあ、自分の中でそういう、何かに、安心だからとか、安全だからとか、安泰だからとかっていう形で、持っているようなものに関してはいつでも手放せるような準備を、まあ、すぐに手放さないといけないっていう、それが許さない状況もあるでしょうから、それはいずれ手放さなきゃいけないんだっていう心の準備をしておくとかね、まあ、そういう風な流れにの間にか入っていってしまうとか、まあ、そういうことになってくると思うので、それは自分自身が根本的に変容していくという時だっていうことでもあるし、それはただ単に目の前にあるものを手放していくっていう、その浅いっていうか軽いものじゃなくて、実はヘルマの解消みたいなところにつながっていく大きなテーマに、なっていく、ポテンシャルのある出来事だっていう可能性は十分あるので、そこのところをしっかりと認識しておいていただくと、次の時代への移行というのがスムーズになっていくかなというふうに思います。僕もですね、前世のカルマを解消するためなのかなっていうことが、次から次へと、まあ、来ていて、第二次世界大戦での、その、特攻隊的なですね、過去性がありそうですし、もっともっと前には、武士とか侍とか、戦士兵士みたいな形で戦争に行って、まあ、無念の死を遂げたんだろうなっていうような個性とか、まあ、そういうものがどんどん見せられるというか湧き上がってくるようなのがありまして、まあ、自分もそれを手放していかないといけないっていうのもあるし、今その、まあ、カルマの解消みたいなことを生命の気を使ってセッションするっていうことをやっていて、まあ、今モニターさんをお願いして何人かの方をセッションしていただいてたりとか、まあ、普通のその鑑定の中でもやっぱりそういうテーマに流れていくっていうのがありまして、自分だけじゃなくてその周りの方々とのお話の中でもそのカルマの解消っていうのは本当にテーマになっていて、今まではそれを言ってもなかなか気がついてもらえなかったりしたんですけど、今回この最近それを伝えたらすぐにパッて気がついてくださったりとかっていう、あれ今までは反応なかったのになっていうのがもう一発でですね、今回はすぐにその解消に向けて、取り掛かるっていう、その日のうちに取り掛かり始めるみたいな、まあ、そういうリアクションが返ってきたりしているので、やっぱりその時が来てるんだなっていうのはアダミに感じていますので、この満月っていうのは今年の中でもこの夏至との連続でもあり、今年は本当に1年を通じて全部大事だったりする ので、繰り返し同じようなことを言ってる気もしないでもないんですけど、春分の時とかも含めて。ただこの山羊座の満月っていうのは本当に大事な、このもう冥王星が水瓶座に入るのが11月に迫っているので、まあ、そこにだんだん近づいていってるので、より一日一日の重大さというかですね、自分自身がちゃんとその宇宙に合わせて進んでいくためにはですね、この節目節目を本当に大事にしていかなきゃいけない時なので、今回もですね、とても大事な満月ということで、皆さんもですね、ドラマの解消というテーマに出て聞かれるといいんじゃないかなっていう、なかなかそれに気づくのは難しいんですけれども、僕自身はその、まあ、いろんな方に自分の過去性のことは聞いていたので、それがなんかこう立て続けに今、解消しなさいっていう方向に来ております。それは僕だけじゃなくて周りの方にも来ていますので、これを聞いてくださる方もですね、そういうふうに、そういうふうなタイミングなんだよっていうことを知った上で、一つ一つの出来事のその隠された意味とかメッセージを受け取っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、次回の満月もね、また矢木座満月がありますので、またその時にね、1ヶ月後果たしてどうなっているかっていうところはあるんですけれども、またその時にもぜひ聞いていただけたらというふうに思います。今週金曜日は夏至、土曜日は22日、土曜日は、満月ということでですね、感謝と手放しということを、まあ、感謝、まずは感謝ということを忘れないようにしながら、本当に自分の使命に不要なものに関しては感謝をしながら手放していけるということができるといいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとなかなか梅雨に入ったのか入らないのかわからない、でもすごく暑い日が続いていますので、体調には気をつけながらですね、この満月の時期っていうのと夏至のエネルギーは非常に強いので、体無理しないように、ね、過ごしていただけたらと思います。はい、では最後までお聞きいただきありがとうございました。